さあではそろそろ始めましょうか。1時間ぐらい投資銀行の話しましてですね、それからご質問を受けしまして、それから皆さん振り返りディスカッションの時間にしていきたいと思うんですけども、これから1時間お金の話なんです。お金の話はちょっと基礎からやりたいと思うんです。そもそもですね、この話をするときは、この話からしちゃいけなくて、そもそも世界には2種類の生き方があるんですね。定住民と移動民って話があるんです。ですからお金の話っていうのは決して割り切れないんです。これは天が定めた規則みたいなものがあって、この世には定住民と移動民っていうのが太古の昔からいるんです。こう暑いところと寒いところがあるね。その間に風が吹くでしょ。同じで移動民、定住民というのはそれぞれ暮らし向きがあるんですよ。暮らし向きがあって、これが取れる、でもこれが足りない、これはこれが取れる、これが足りないってあって、この間を何か結んでいるんですね。これが移動民なんです。だからこの地球っていうのは一つの場所で 100% 自給できるところってのはほとんどないんです。全くないとは言わないけど、ほとんどなくて、むしろこれが天の定めた規則じゃないかと思うんだけども、人の力を借りないとお互い生きられないように作ってあるわけですよ。何か足んないようになってるんですね。例えば食料はあるけど資源がないとかですね、こう資源があるけど人がいないとかね、そういうふうになってるわけです。ですから太古の昔からこの世は定住民と移動民という2つの形で作られてるんです。定住民というのは土地に根ざす人たちなんです。これは現代の法体系でいうと、いわゆる大陸法の世界なんです。まず法律というものが自分の領土の中で通用するものを法律というという、こういう原則なんです。これがいわゆる日本もですから原則は大陸法なんです。だから日本の役人たちは自分たちの法律は日本の領土の中で通じるものと思ってるでしょ。だからその領土があって初めて国があり、領土があって初めて法律があるというのは大陸法の世界です。この大陸法の人たち、定住民の世界の一番の原則は自分の土地を必ず守るということです。自分の領土、領海、領空を守るというのが一番の基本で、ここが俺たちのもんだと、ここ頑張って守る、一生懸命という言葉があります。一生懸命がこの人たちの一番の特徴なんです。でその土地には天命がありまして、その土地でその得意なこと、うまくいくものが全部あるんです。ですからそれぞれその土地の良さを中から開発して生きてるんです。だからもう通り過ぎればね、ただの荒れ地だと思うところを一生懸命に開墾して豊かな土地に変えて豊かな緑を得る、これが大陸法の人たちの基本的な土地に関するものの考え方なんです。ですから大陸法の世界っていうのはロシアがそうですね、中国もそうですよ、日本ももちろんそうだし、大体多くの国は大陸法っていうのはその土地と共に生きるという世界なんです。ところが世界の中にはそうじゃない人たちがいます。移動民がいます。移動民っていうのはこれは自由が一番大事なんです。でこれをよくアングロサクソン法って言うんです。典型的にはイギリスとアメリカです。これはどういうことかというとですね、そのまあ言ったら商売人のことなんですよ。商売人で、こっちで買ってこっちで売る、こっちで買ってこっちで売る。例えばそのヨーロッパから南米でゴールドをね、まあ、略奪してきてヨーロッパを持って帰って、そのゴールドを、インドネシア持ってて胡椒に変えて持ってくるとかね、こういうような仕事なんですよ。で彼らはその自由を一番大事にするんです。自由を、自由というのは分かりやすく言うと、その大陸法で囲ってる土地に、土地や 海や空に入っていくことにするんです。俺も入れろっつうんですよ。
入れろか。
愚民を入れろというわけですね。入れろ、それが自由なんですよ、実は。自由の本質はそこにあるんです。俺を入れろっていうの、その土地に。普通入れないよね。お前どこのもんだと、お前な、黒船乗っかって何しに来よったと。と思うでしょ？みんな入れるんです。何だと思います？入れるんです。だから残ってるんです、こうやって。入れるから、いまだにアングロサクソン人もああやって商売やってるんです。イギリスもアメリカ国は残ってるんです。なぜ入れるんだと思います？面白いもん持ってるからです。自分たち持ってないもん持ってるんです、あれたち。なんか美味しい食べ物持ってたりですね。キラキラ光る宝石持ってたりですね。えらい威力の高い武器持ってるんですよ。だからまんざらでもないんですよね。まんざらですね。おいおい、何持ってんだよ。それいいね。それ美味しそうだね。それ食べたいね。という話になるんですよ。そうすると、その、ね、定住民はそこの世界しかないでしょ。行商、いや、わかりますよ。行商ですよ。行商のおばさんがやってくるわけが大きな話ね、あれでしょってさ。でもこれもね、最初だから誤解受けることあるわけですよ。誤解受けるから、入れない、あるでしょ？その時はね、武器出すわけ。ダーンと撃つわけ。大砲で撃つぞと、お前。ね？ほんで、脅かす、ウィヒーって思うからさ、じゃあ来いよと。で、見ると意外に面白いわけですよ。なんか新しいってと思ってたりね、新しい食べ物持ってたりですね、新しいなんか車持ってたりね、新しい何か持ってるわけですよ。で、こりゃいいと。じゃあ、ちょっとそれ、欲しいなと。分かったと。で、じゃあそれはね、どうやってこれにくれるんだ。お前んとこで言ってる、その鉱石よこせとか。それは甘いだってて、こんなにたくさん渡したらお前、俺が損するだってと。じゃあ撃つぞって、ドーンって言うわけや。また大砲出してきて、分かった分かった、ごめんと、じゃあ持ってくとのこと。もうそれ一番やられたらインドでしょ。400年やられましたから。イギリスがやってきてさ、ね、我々がその皆さんのお役に立ちますよ、ムガール帝国の役に立てますようにってやってきたわけよね。ムガール帝国はそのね、堂々たるインドの国でございますから、まさか負けると思いませんよ。で、イギリスがやってきて貿易させてくださいと。ね、広いインドの隅っこのさ、小さな港町をね、ちょっと借りましてですね、貿易したら皆さんいいでしょって言いながらさ、どんどん入ってきちゃって、ついに王家の金庫を開けちゃって財産持ってちゃったわけですよ。以来400年あそこ占領したわけよ。ガーナイスだって言ったらなんかすごくてね、要するに自由って言いながら入っていきながら、うまくいってる時は相見互いでお互い欲しいもん交換できるわけですよ。できてね、で彼らが強いと、要するにインドみたいに植民地されちゃうんですよ。で、反対にこれを追い出すこともできるわけですよ。追い出しちゃったのが、豊臣秀吉とか、あるいは徳川家康ですよ。追い出しちゃったわけ。お前ら来るなっつって追い出しちゃうわけですよ。この両者は昔からこうやっていくつとも戦ってるんです。で、このアングロサクソン法っていうのはですから、自由を標榜しますから世界中で通じるっていう法律だっていう前提なんです。だからこれがいわゆる規制緩和という言葉になってくるんです。国際ルール、グローバルルールってそこから来てるんです。あれは彼らの生業なんです。彼らは要するに異なる地域の人たちのものをお互いに交換することで生きてますから、自分の商売に有利になるように何でも変えた方がいいじゃないですか。だからいろいろ変えろっていうわけですよ。で、脅かされると、はい、分かりました。全部変えちゃって、ムガール帝国みたいに全部金庫開けちゃって、400年間占領されるわけよね。まあ、日本は今回20年で済んだから、まだいい方かな。新自由主義でさ、金庫開けられちゃってさ、開けたのはあれ、野中博文だぞ、あれ。野中博文は加藤浩一なんですよ。あいつらね、アメリカ人悪くてさ、ちょうどあの時日本は不景気だったでしょ、90年代の。いや、あれですよ。ビッグバンは景気対策ですからって言ってきたんだよ。ビッグバンは景気対策ですからだって自民党に行ってきてやって、銀行局長も何もさ、これで銀行よくなるのかと思ってやったのがビッグバンだ。全部持ってこられちゃった。で、金融ビッグバンやった時のある銀行局長がいてね、 その人が役所を辞めた後は早稲田大学の先生やったんだって。私の知り合いがその授業を気に入ったらですね、その銀行局長が授業に何つったか、こんなことになんなら銀行潰れちゃったでしょ、こんなことになんなら金融ビッグバンなんかやらなきゃよかったって言ったんだよね授業でさ振り込め詐欺の類ですよ振り込め詐欺の類で、だから上手なのよ。だからマスコミとか使うでしょ、学者のヘリクス、ね、マスコミのあの宣伝、映画のインチキ、もうお手のもんでしょ、この世界は。で、自由自由と言いながらさ、お金と鉄砲弾はいつも同じなんですから。要するに、こっちの世界、大陸法の世界のお金と鉄砲弾も全然違うんですよ。こっちはお金と鉄砲弾は表裏一体で、お金受け取んないって言ったらさ、弾撃つし、金少なくしか払わない弾撃つし、弾撃ってこのまま占領しようと思わないですよ。誰も人の国を統治しようと思わない。人の国のですね、戸籍の管理なんて全然思わない。一銭にもならないから、そんなことやったって。めんどくさいだけでしょ。欲しいのは金なんですよ。金欲しいから、金を出させるために時々弾撃つわけですよ。難しい理屈じゃないの、この人たちはね。割と単純な人たちなんです。ただ、ペレンテクだと、詐欺の手口がすごいから、ね、詐欺の手口がすごいからみんな騙されちゃうわけで、まあ、それぞれ言ったんですよ。この二つがあるんです。お金もですね、大陸定住民のお金っていうと、まあ日本で言ったら和道開放の世界です。最初作ったでしょ？日本で。奈良時代でしたっけ？最初お金作りますよね。和道開放の世界で。あるいは江戸時代の、銭の世界で、その中でしか通用しないお金なんです。だからもうこれは国家の権威そのものなんです。よそで通用させる必要ありませんから、その領土の中だけで通用すればいいんですね。だからはっきり言って別に金である必要もないし、その政治が安定してれば、まあその中でみんな安心して暮らしてれば、その中で交換すればいいんですから、はっきり言って何が通貨でもいいんですよ。通貨なくてもいいんです。例えば江戸時代なんかはですね、普通商取引は全部賭けなんです。あれ賭けでやってるんですよ。つけといてですね、年に2回しか決済しないんですよ。年の半ばと年末にしか2回しか決済しないで、あとはだから通貨のやり取りしないんですよ。お互いにつけでやってるんですね、あれ。だから簡単なんですよ。だから本当にですね、中だけでやろうと思ったら、そんな難しい決済システムも、まあ、決済システムはともかくですね、お金は適宜の方法でいいんです。本当のこと言うと。ハイパーインフレも何もですね、まあ、中だけで考えれば、政府の調節以下で済みますから、難しくはないんですよ。だからこの大陸法におけるお金って今で言うと、地域振興権がそうです。商店街だけで通用するお金がそうなんです、あれ。よくやってるんでしょ。マイクロファイナンスじゃなくて、なんとかね、なんとかマネーって言いますよね。あれがそうなんです。あれが実は大陸法におけるお金みたいなもんで、その地域だけで通用するお金なんです、あれ。これは簡単です、はっきり言って。でも、この最大のポイントというのは、お金はですね、どういうところでやっぱり使われるかっていうと、お金がないと、取引できないところでよく使われるんですよ。例えば皆さんですね、ね、皆さんが例えばご親戚がどっか農家がいて、野菜を送ってくれるのに一時お金払わないでしょ。ね、子供を育てるのに子供から養い賃取らないでしょ。親しいところはお金いらないんですよ。つけでもいいんですよ。親しくないところと金取引するでしょ。だからお金っていうのは必然的に何が問題かっていうと、価値観が違う人たち、距離が遠い人たちとの間でのお互いの信用をどう確保するかっていうところが最大の問題になってくるんです、これ。これが最大の問題なんですよ。そうするとね、定住民がいろいろ、定住民 A、B、C、D というでしょ。これをお互いに取引するときには、何をお金に使うかが一番の問題になるんです。例えば、鎌倉時代日本は、宋という国で通用している銭が大量に国内に流通し始めるんです。外貨を導入するんです。あの時初めてですね、外国の通貨を大量に国内に導入するんです。理由は簡単なんです。中国の通貨使っていると向こうから輸入ができるからです。今では密貿易ですね、あれね。幕府はやってませんから、密貿易でも要するに物は買えるわけですよ。すなわち大陸で使える通貨は価値があるわけですよ。で、鎌倉時代バッと広がるでしょ。以後ですから日本は鎖国するまで結構そうやって外国との取引が多いですから、通貨は千差万別なんです。各大名たちが自分のところで使う通貨もありますよね。 これ江戸時代もそうです、藩札ね。でも藩札もあれ藩の外でも通用するんですよ。あれ京都や江戸でも通用するんです。ただし為替レートができるんです。あれ為替レートができるんです。当時ですから幕末のことで言ったら日本で使ってた通貨が何百種類とあるんですね。あれ、例えば金貨ってもね、鋳造する時期で金の含有量が違うんです。あれ藩札なんかもですね、いろんな藩があるでしょ。藩札、旗本札みんなありますから、何百種類もあったら、あれを全部両替するのが両替商なんです。あれだから全部変動為替相場制なんです。実は日本はだから為替は決して素人じゃないです。変動為替相場制は江戸時代なんかすごいもんですよ。それを両替商やってたんだもんで、利益出してたんだからね。だからその藩札もですね、藩の中ではねごく寸数用するんだけど、外出ると為替レートが必ず入ってくるんですよ。それぐらい大変なんです、お金っていうものは。だから藩が財政傾けたりすれば藩札の値段下がるし、赤穂藩みたいな取り潰しになれば紙くずですよ。ただ払ったんだな、あの時ね3割ぐらい払ったのかな、赤穂藩はね。だから立派だと言われてるんですよ。立派だと言われてね、払ったからね。幕末もそうなんですよ。幕末なんかね、一番踏み倒したのはどこだろう、幕府かな。一番踏み倒したのは幕府なんじゃないの。札差しとかですね、旗本から借り、あの札差しや両替商から借りた金は抜け目踏み倒しちゃったんですよ。外国人から借りた金は返さないと国取られちゃうからさ、ね、あの大砲打ち込まれちゃうから払ったのよ。国内は踏み倒しですよ。だから皆さん、国内の銀行の人は国に金貸してると取られちゃうぞ。あいつら踏み倒すぞ。それから最初に偽札発行者の誰としてます、明治になって。金がいよいよないと、偽札発行者じゃないの、一番最初。誰だと思います。西郷隆盛ですよ。西郷札って知ってます。あのね、松本清張が書いた最初の小説がそれです。西郷札って言うんです。西郷さんの新政府が偽札発行するんですよ、九州で。歴史的な事実です。まったくすごいんだから、みんな。最初の大混乱期なんてのはですね、最初発行した札が太政官札って言うんですよね。これがただの紙切れでですね、もうさ、どんどん暴落するんですよ。金も売れなくて何もないでしょ。どんどん暴落するんだけど、幕府が形整ってくるとだんだん価値が上がってくるんです。で、西郷札は確か西南戦争の時出すんだよね、あれな。西南戦争で軍費に困って偽札巻くんだよね、あれね。まあだから最初はもう皆さん死に物狂いなんですよ。お金なんかないですから、最後は偽札まで釣ってね、紙釣って巻いてたんですよ。それが歴史ですから。ここは要するに何にもないと、人が受け取ってくれる金なんてのは作るのはね、容易なこっちゃない。で、逆にアングロサクソンと上手に付き合うと、仙台の伊達藩だとか見れば分かるように、外国貿易でえらい栄えるわけですよ。薩摩長州はそうでしょ。あいつら密貿易ですから。例えばですね、新潟ってあるでしょ。新潟なんかずっとね貿易やってるんですよ。あれ、新潟から信濃川遡ってですね、長岡まで船が来て貿易やってるんです。密貿易、どの藩がやってたかと思います、あそこ。薩摩ですよ。薩摩がさ、新潟まで来て密貿易やってるんだから、当時すごいんだから。薩長ってのはだからですね、密貿易なんですよ。だからあれや、密貿易取り締まれなかったんだろうな、幕府も。それは知ってたろうけどね、力があった。だから経済力蓄えて、だからワングロフサクスのもそれは知ってますわ、密貿易やってんだから、それは世界のことはね。だからこんな感じで、この両者というのはですね、お互い昔から実は仲が悪いんです。だいたい定住民から移動民を見ると悪者っつうんです。悪者、悪党なんです。もうね、人の作った大事な米を安く買いただいてね、基金となればね、バカ高値で売ってくる。もうこれ以上悪い奴はいない。大悪党なんです。定住民から移動民見ると、移動民から定住民見ると未開人って言うんです。あいつらは未開人だと、物事をわきまえないと、自分たちのことしかわからない。だから悪党と未開人とお互い2000年間罵り合って少なくとも暮らしてるんです、世界で。だから今ね、もう日本はアングロサクソンに違わされた、あの金のやつらの悪党どもってみんな言うでしょ。それでほら、竹中平蔵たちがね、向こう連中が、うんま日本なんか未開の国どうしようもないって言うでしょ。あれ2000、少なくとも2000年もやってますから、ね、もともとそういうもんなんです。何も今に始まったことじゃないんです。 この2つは昔からなんです。
で、そのちなみにこの20世紀の話をするとですね、20世紀は実はそのどっちが優勢だったかっていうと、こっちが優勢なんです。19世紀がこっちが優勢なんです。近代も16世紀から19世紀ぐらいはこっちが優勢なんです。だからこっちの話からするとですね、そもそも現代の通貨システムが始まったのはヨーロッパですね。最初に今見た中央銀行ができたのは確かスウェーデンですよ。1600何年ですから、スウェーデンが一番初めで、そのスウェーデンの中央銀行より歴史が古いのはイギリスにあるクーツ銀行です。ここがバッキンガム宮殿のお手元にやってる銀行で、これがスウェーデンの中央銀行より古いんです、歴史が。で、この当時はですね、ヨーロッパにいろんな王族がいるんです。王様がいて、小さな国持ってるわけで、自分の陣地持ってるんだけども小さすぎるんです、この土地が。戦国時代の日本と同じで、自分とこの土地では武器も全部自給できませんから、誰かに武器買っていってもらわないと戦争を勝てないし、必要な食料その他も買わなきゃなんないものはたくさんあったんです。そこでみんな、どの王家もですね、お出入りする金融業者を自分で抱えていたんです。お出入り金融業者で、この金融業者っていうのはいろんな王族を渡り歩くわけですよ。世界を含めて王族を渡り歩いて、こっちで買って、こっちで売れ、こっちで売って、こっちで買え、こういうことやってるわけですよ。国王っていうのはその土地から出られないでしょ、経済的にもね。でもこのお出入り商人使うと自由に売買できますから、お出入り商人たちが自由にこの売買をして、で各王家の用を足してたんです。例えば戦争だっていうことになると金がありますよね。金を貸すのもこの商人の仕事だったんです。で、金を貸すときに戦争を勝つか負けるかがポイントなんです。負けたら踏み倒されますから、やっぱり勝つところにしか貸さないんですよ。だからね、勝てる武器も一緒に売るんですよ。勝てる武器も売って、要するに勝たせなきゃならないから、だから商人と王様は一体となって国を運営してるんです。だからもう第一次世界大戦前こそアングロサクソンの一番のイギリスですよ。イギリスの時代で自由もへったくれもないんですよ。とにかく彼らの力を借りないと戦争を勝てない。戦国時代の日本と同じ、堺の商人と付き合わないと武器もないし金もないし何もできなかったと同じなんですよ。この時代に現在の金融システムができるんです。この時代に、要するに通貨というのは自分の国だけで通用しても何の意味もないんです。人の国で通用して初めて武器買えますから。だから通貨の基本は国家ではなくてお出入り商人がやったんです。これが今の銀行です。だから中央銀行は民営なんです。国営にすると、あの王様の銀行だから、まあ、こっちの王様はその通貨受け取ってくれませんよ、そんなものは。で、意味ない、そんな通貨作ったって。自分の領地で通用しないから。あっちもこっちもいろんな王様のところで出入りしている銀行が発行すれば、あっちでも通用するから、その通貨を使っていけば貿易できるんですよ。だから中央銀行は民営なんです。そこから始まってるんです。で、それで19世紀まで来て、20世紀に入って2回の大戦があって、これが崩壊しちゃったんです。で、中心がイギリスからアメリカに移るんだけども、まあ、19世紀は大体始まるんですが、アングロサクソンの力よりも実は王家の力が強くなっていったんです。それまでは王家よりそのお出入り金融業者の方が強かった。お出入り金融業者の方がはるかに強くて、堺の商人が強いのと同じで、彼らが王様の政策と与奪の権を全部握ってたわけですよ。金貸さないと潰れちゃうんだから。情報が早いんですよ、彼らは。情報を持ってるわけ。お出入り業者ってのはね。情報の力でさ、右から左にね、もう一人は動かしてるわけですから、強いわけですよ。勝てないわけよ。だからこのお出入り商人を味方にしちゃダメなわけ。だから日本だって日露戦争がそうでしょ。とにかくお出入り商人は当時の日本で言いました。イギリスですから。イギリスのなんとか商会、なんだっけ？グラバー商会とかなんかいろいろあるんでしょ。ああいう連中味方につけないと戦争勝てなかったから、ああいう連中からしこたま借金してですね、それでロシアに賄賂を渡し、いろんなことで武器買って、やっと戦争勝てたんですよ。あれだから、イギリスの金融業者が日本に味方しなかったら、日露戦争なんか初めからもうボロ負けに決まってましたからね。だから、とにかくあれ19世紀でしょ。19世紀で行こうとなら、とにかく一番大事なことはイギリスの金融業者とお付き合いすること。そのためにはイギリスのバッキンガム宮殿の推薦状がいりますから、バッキンガム宮殿を仲良くして、ね、
あの時向こうにいたのが高橋コルキオですよ。日朝戦争の時にロンドンで日銀の総裁で、日銀のね、ロンドン支店長で会長としたのに高橋コルキオで、一生懸命金集めてるわけよ。もうこれが命の綱だったんですよ。ところがですね、20世紀民主主義の時代になったでしょ。さっきの原爆の話と同じなのよ。民主主義ってのはですね、空即是非なんですよ。本当のこと言うと民の力で政治やるから、民が本気に動き出すとですね、強い国になったんですよ。それがアメリカなんですよ、ね、自由の国、民主主義の国、アメリカだったでしょ。ほら昔のさ、ヨーロッパと桁違いに強いわけよ。これがダーッと出てきたら、こんな御用商人なんかさ、屁でもないわけですよ。戦争も強い。要するに御用商人使わないで戦争やったのが第二次世界大戦なんですよ。それは御用商人も働いてたよ。でも国家の力で総動員体制作ったんですよ。ドイツがそうでしょ。ドイツは御用商人全部排除したんだから、あれ。ユダヤ人の金貸し全部排除して、ユダヤ商人なんかみんな追い出して、俺がやるって全部金と資源と人集めて作ったのがドイツ帝国ですから。もうあの段階で彼らはヘロヘロなんです。だから当然通貨も国家の権威になるわけ。アングロサクソンの万国共通に通用する信用力じゃなくて、国家の権威で武力と経済力でどうだっていう通貨に変わっていくんです。あそこで国家の権威イコール通貨になってくるの、20世紀になると。一番ドイツでしょ。で次はアメリカなんですよ。アメリカもそうです。それからソビエトもそうですよ。ソビエトも全部追い出しちゃったんですよ、ね、社会主義になって、レーニンとスターリンで全部追い出しちゃいましたから、ソビエトはソビエトの自分の紙幣出すわけよ、ね、で一応ソビエトブロックに通用させるわけで、これで回っていくわけですよ。だからもう20世紀に入ると彼らの力はガクッと落ちるんです。で戦争アメリカが勝ちまして、金も持っていっちゃって、貨幣用金の7割が第二次大戦終わった時にイギリスに、アメリカに集まってたわけですよ。もう金も持っちゃって、紙も持っちゃって、資源も持っちゃって、人も持っちゃってますから、もうアメリカの政府一国のオンリーですよ。昔のイギリスより場合によっては強かったかもしれない。第二次大戦終わった時そんな世界だったんですよ。だから御用商人なんてものはですね、ヘロヘロでございますから、その20世紀初めに世界大恐慌終わったでしょ。あれで吸ってんてんですよ、はっきり言って当時。だから中に生き残ったの見るよ。没効したやつも見るけどもさ、ほら大体みんな吸ってんてんですよ。お金なくなっちゃうもん、あの戦争で。大恐慌でさ、金融市場メルトダウンしちゃったんだから。で、王様は潰れたでしょ、第一次世界大戦でさ。オスマントルコも潰れるし、イタリアもおかしくなってさ、ヒットラーが出てきてみんな追い出されちゃって、彼ら方法の手で金をみんなスイスに預けて、命からから生き延びるんですよ。スイスは永世中立だったから。ね、中立国でみんなスイスに金を送って命からがら生き延びたんですか、あの時はみんな。で、やれやれと。イギリスだって昔の面会なんかあらしませんよ。2回の大戦でさ、2回目は空襲まで受けちゃってボロボロになったわけですよ。それで戦争終わってみればアメリカ一国でしょ。だから今度はみんなアメリカ政府を出入りの業者に買っていくわけですよ。いや、アメリカに金あんだからアメリカとつなげるわけですよ。まずヨーロッパでしょ。それから日本ですよ。それから中東ですよ。それから中国ですよ。要するにアメリカが金持ってるから、アメリカと各地方をつなぐ金融を銀行員が始めるわけですよ。その世界においてお金というのはアメリカの国力そのものなんです。でもその時にですね、議論があったんです。イギリスの大蔵大臣だったケインズは国際通貨作ですなんです。ゴールドを裏付けした国際通貨。ソビエトでも通用するやつを。でもアメリカはそんなもの作れるかと、ドルで行くんだと。これはもうソビエトの戦いだと、ドルで行くんだと。しかもこれ金の裏付けすると、金の裏付けしたらドルで行くんだということで決めて、通貨もはっきり普通に分かれちゃったんです。あれだからもう冷戦の時代は世界分断されて、そのことなんです。国家によって分断されてるからお互い通用しなかったんです。ソビエトの金はアメリカから通用しないし、アメリカの通貨は公式にはソビエトで使えないわけ。闇では通用したりとかね、いくらでもね。公式には使えなかったんですよ。分断されてて。だからもうアングロサクソンはそんな世界は吹き飛んじゃったんですよ、あの時に。で、彼らの逆襲が始まったのが30年前です。強かった国家弱くなってきたでしょ？ソビエト崩壊したでしょ？アメリカもイギリスもどんどん衰退してきたでしょ？で、また彼らに助けてくれてたんですよ。それが新自由主義に入ってきた最初のいきさつですから。
もう一回ね、助けてくれよと彼ら呼んできて、で金を動かしてもらったわけですよ。それで90年代以降の冷戦崩壊後の時代が始まるんですよ。冷戦崩壊しましたから、米ソの対立がなくなったから世界一つでしょ。アメリカドルという通貨があると、これをこの通貨これでやってくれと、これを撒いてくれと、で撒きに行ったのはゴールドマンが始めてです。モルガンとかああいう連中が撒きに行くわけですよ、世界中に。でこれをもらってらね、投資ができると。でこの金をもらうためには規制緩和がいると。規制緩和しましょう、でどんどん金をもらいましょう。だビルができた、人々喜んだ、所得が増えた、これいいことだ。どんどん広がっていった、最後バブルになって崩壊しちゃってさ、今度は取り立て屋ですよ。この連中は事前事業じゃないですからね、貸したら必ず取り立てるから、うまくいった間貸すけど、うまくなかったら取り立てでしょ。払わないから鉄砲弾持ち込むからね、これね、その世界だから。鉄砲弾持ち込まれそうなんてみんな騒いでるわけですよね。あいつらの陰謀だ、捕らえた捕らえたって、日本もそうだよ、まあ、それはだから定住民としてそう見えますよね。金来るとき、だから俺言いましたよ、金来るとき入れなきゃよかったんだね。でも入れないとどうなったかというと、リビアのカダフィだとか北朝鮮みたいに、こういうのが弾打ち込まれちまうんだよな。いやいや、だからなかなか大変で、世界ってのはね、力関係ありましてね。まあだから今あんな風に弱まってるとね、お前楽になんだよあれ。もうアングロサクソンいろいろ言わないからさ。でも逆にアングロサクソンがあれだけ力を失うと、今度は貿易が始まらないんです、世界の貿易が。だから中国なんか不景気が脱出できないんですよ。ドイツもすごい不景気になっちゃうわけよ。だからこの二人実は本当は持ちつ持たれつでやってるんですわ。で現状を言いますとですね、もうドルもお釈迦でしょ、ユーロもダメでしょ、彼らが飽きないできる通貨がないんですよ、はっきり言って。唯一残されてるといえばゴールドだけですよ。ゴールドはあれは世界のどの民族でも一応受け取ってくれるんですよ。シルバーは必ずしもそうじゃないです。シルバーは30分の1ぐらいの値段だから、必ずしもみんな受け取ってくれないんです。銅なんかもっと受け取ってくれないよね。だからそのやっぱゴールドは依然として輝きは持ってるんです。あれは受け取ってくれるんです。皆さん本物の純金見たことある？本物の純金ってすごい綺麗なの知ってます？あれ純金にしかない色なんですよ。なんかの機会があったら本物の純金だったら見せてもらっていいと思うんですよ。あれは綺麗だよ。私スイスの銀行見たことあるかね、金の山綺麗だよあれは。あれは不思議な金属だよ、本当の話あれは高貴な金属だな、つくづく思うけど、まあそれはともかくですね、金ぐらいしかないんです。でも金は塊でしょ、どうならんすあんなもの。あんなもので貿易できますよ、こんな塊をですね。そうすると彼らは次は日本とスイス、日本円とスイスフランクで選んだんだろう。要するに政府の問題よりも国力で選んだんでしょ、これ超えていこうと思ってるんでしょ、ということだと思うよ。彼らはとにかくですね、商売しなきゃいけないんだから、商売投資するためになんかお金を持ってかないと商売投資できないんだから、彼ら選んだんだな。ただ彼らもさっき言ったように代替わりしててわけわかんないわけよ。そんなこと言ったって自分の金儲けして考えてないから、世界の上なんか全然考えてないわけですよ。例えばスイスの銀行なんてどういう世界かというと、キングクイーンが出てくるわけですよ。キングクイーンが俺に金貸してくれとか金預かってくれとか言って日々やってくるのがスイスの銀行の世界なんですよ。例えばですね、今回フランスであんな事件起きたでしょ。ああいうことが起きれば起きるほどですね、怖がった人たちはみんなスイスに金持ってくるんですよ。なんでスイスに攻撃されないかっていうと、世界中スイスに金を置いておくと電話一本でそこまで金届けてくれるのがスイスなんですよ。敵も味方もみんなスイスに金置いておくんですよ。だからスイスは世界の人が使ってる一元的金庫なんだ、あそこ。だから例えばですね、ねえ、バグダッドのどこでも戦ってるでしょ、イシストとかなんかね、アメリカ戦ってるでしょ。あれだいたい週末スイスに来て一緒にスキーしてるわけですよ、ゲレンデで。休暇はスイスに来て一緒にスキーしてるわけ。スイスが一番安全だから、下手な人で暗殺されちゃうから、スイスに来てそれぞれ楽しく同じゲレンデでスキーしてるわけですよ、週末は。で週末終わると帰ってまた戦争するんですよ。スイスってそういう国ですよ。あれだから本当にですね、敵も味方もなくちゃんと守ってるんです、あの国。だからああやって通用してて、でだからあそこみんな金庫に置いてあるんです。だからスイスみんな攻撃しないんです。ヒットラーもさすがにあそこだけ攻撃できなかったね。だからやっぱそうやって世界の一元金庫になってて、 でももう彼らにしてみるとお金の動きで分かるわけね、誰が金持って誰が金なくして誰が滅ぼされて誰が金をその持ってったか全部見えるわけですよ、ここからね、金の動きが。だから彼らが一番知ってるんですよ、世界のことを。全部金の世界が見えてるから。19世紀のイギリスの王室と同じですよ、全ての取引はそこでやってたわけだから、イギリスの場合はね。スイスは裏口からなんです、裏口。表はアメリカだから。で今ユーロもできてきたから多少分散してんだけども、最後の生き死にの金はスイスですから。でやっぱり見えてるんだね、特にその中国だとかああいういかがわしい国もね、中東も最後見えてるわけよ。スイスはだからもうずっとこもって出てこないでしょ。 ロスチャイルド家だってスイス帰っちゃったでしょ、もう3年4年ぐらい前だっけ、イギリスにいたのがスイスに帰っちゃったじゃない。今金貨買えてじっとしてんじゃない、ロスチャイルド家だってさ、もうさ怖くて出らんないよ、世界中アングロサクソンも。もうダメだよ、金貨買えてさ、ここはもう頭変えて逃げてるしかないんですよ、お金の世界って何にもないのよ、それしかないんだって。本当に金貨買えて空襲を避けられたら逃げてる以外に方法がないんですよ、もう今や。だってこれ通貨支えてる国家そのものはこんなとろけちゃったんだもんさ、大変なんですよ今。それが今お金の世界ですよ。だからこれから復活するとすれば、私がスイスの銀行員なら考えるのは、日本とスイスに政府に話をしてよく因果を諭して、そして財政を立て直して、財政立て直し簡単ですよ、国債は全部買い入れ償却しちゃえばいいんだから、日本なんかね、日本の中央銀行と民間銀行の債権債務相殺させちゃえばあんなも一瞬で消えちまうんだから、あと国債発行しないように国民させればいいわけでしょ。スイスは上手にやってる、そのこともね、やらして話してやってもらって、で円の裏側をスイスフランの裏側をゴールドリンクにしたんだよ、ゴールドリンクに。ゴールドつけとかないとまだ中東だとか中国だとかあいつら全然信用しないからね。でもうその時期っていうのは中国も何も国家がメルトしてる時だから、メルトする前にやると攻め込まれちゃうから絶対やんないんですよ。スイスはだから絶対出てこないだろ。午前中お話したようにアメリカ軍は冷静で動いてないでしょ。一番賢い今は軍なんか動かせる時ではないんだよ。もう軍はね、自分の国を守ることしかできないわけ、はっきり言って。で次の秩序をどう作るかっていう時に仲間に引き込んでいくんですよ、仲間に。それをやるしかないね。だってあとさ、まともな通貨なんかありゃしないもん、世界中見たってさ、みんな気張ってるだけで。だからもう少し壊れてくるとはっきり見えてきますよ。で金リンクにして世界に通用させればいいんだろ。ということは日本はやっぱり投資銀行を作るしかないね。最後は世界の経営もしなきゃいけないですよ、これ。一元論は日本とスイスしかないから、今世界に一元論でできるのは日本とスイスだけだから、これは将来的には世界にも通用するものを作らなきゃいけないですよ、本当に。どうやってやるかはともかく、まあそんなもんだと思うよ。でこの投資銀行というのはですね、その投資ということがポイントなんですね。で投資のというのはやっぱり移動民と定住民両方に受け入れなきゃダメなんだ、投資というのは。というのはまずの土地を使うわけだから、土地住む人はこのビルはいいな、この場所はいいなと思わなきゃダメでしょ。でもそれが北朝鮮の閉鎖都市みたいに外国人も来るなと、外の人来ないって言ったらその街衰退するでしょ。外から来ても良くなきゃダメなんですよ。貿易もできなきゃダメでしょ。だから土地なんていうの、オープンでありクローズであり、クローズでありオープンだけダメなんですよ。この辺が微妙なリーダーシップの最大のポイントで、歴史を振り返るとうまくいってる国はこれが本当にうまくいってるんです。例えば信長秀吉の時代の日本がそうですね。外国人もたくさん来ながら日本は占領されなかったでしょ。だからかつての唐がそうでしょ、ムガール帝国もそうでしょ、オスマントルコもそうでしょ、19世紀のヨーロッパもそうでしょ。うまくいってる間ってのはですね、蛮族が来ても変な奴が来ても一切悪いことできない、その雰囲気で、うん、うまくいってる間はね、ウイルスが入ってきても病気にならないんですよ。都市も全く同じなんです、あれ。だからセキュリティなんかですね、なくたって何にもおかしくないんですよ。アメリカだって911の前は空港のチェックなんかほとんどなかったでしょ。ね、ほとんどフリーパスだったでしょ、アメリカなんかね、空港。あれでも全然国は滅びないんですよ。そういうもんなの。だから投資銀行のポイントっていうのは、
日本初で世界に通用するものがまず第一なんです。日本初で世界に通用するものなんです。
これはやっぱり絶対の原則なんです。日本初で世界に通用するものを作らなきゃいけないんです。
考えてみれば日本の国内だけで勝った負けた損した得したやっててもさ、
所詮はさ麻雀と同じで富は増えませんわね。やっぱり世界の中でお役に立つにやらないとやっぱりうまくいかないんですよ。
世界にお役に立てるっていうところを考えると、さっき言ったようにロハスってのは欠かせないんですよ。
健康と持続可能性を考えたライフスタイルというのは世界の人たちが合意している次の生き方でしょ。これはこの哲学は世界に通用するから、この哲学を踏まえていけば世界には通用しますよ。ところが武器を一生懸命作りますなんて言うと、いやーこれはなかなか難しいのよ。うちの原発は非常にいい原発だとか言ってもこれは難しいんです。だから中が良くても外がダメってあるんですよ。反対にスマホはいい、売れる売れる、もっと作れたって、日本国内でこれ以上スマホどうやって作るの、安くね、中国でも成り立つようなスマホどうやって作ったらなるから、今度国内がついてこれないから、そりゃスマホ作れば売れんかもしれないけどさ、今は無理だと、やめとけって話になるわけですよ。だから中が良くて外が良くてってのを作らなきゃいけないわけね。でもこれ今すごく多いでしょ、日本で結構あるでしょ。
最近は日本のハウスメーカーの家まで輸出できるぐらい、そうですから日本初のもので世界は結構皆さん気に入ってるのもあるよね。一次産品も含めて食べるものからさ、お庭だってロシア人がすごく大好きで、今ねロシア人は盆栽とか大好きなんだよあれね、えやってでしょ。だから私はそれはあんま心配しないんですよ。ですからまず日本初で世界通用するものってのは言いますね。二つ目は投資銀行っていうのは投資をするんで、それは時間をかけて経営していくって意味なんです。投資というのはですね、必ず時間が入ってくるんです。時間軸の中で作られていくものを投資って言うんです。消費というのは今交換すること、今何か使うのが消費で、投資は時間をかけてやるものを言うんです。時間をかけるといろんな偉大なことができるんです。例えばですね、ここにですね、これだけのですね、いいですか皆さん見てください、手のひらにこれだけの例えば豆しかない、10人の人がやる、どうやってこれ食うんだって話ですよ。食べる人が10人いる、ほんで一握りの豆しかない、どうすんだ、どうすればいいと思います。取り合うんですか。そう、巻くんです。巻いて育てればいいんです。そうするとみんな食いきれないぐらいの豆が取れるんです。これが時の時間のありがたさっていうんです。それを投資というんです。今だったら取り合いになってこれも満足できない、しかし時間をかけると食いきれないほどできる。これで投資の本当の力なんです。投資はですから無から有を作るようなもんなんですね。これをやるのが投資銀行なんです。決済銀行ってことありますが、決済銀行って今お金を動くんです。今お金を動かすのは決済銀行です。商業銀行っていうとそのスパンがですね、せいぜい数ヶ月です。手形の決済とか資金の決済だとか貿易の決済ですね、せいぜい数ヶ月、長くても1年以内ですよね、商業取引の場合はね。投資っていうのは1年を超えたもんなんですよ。言ってみれば商業銀行までの世界というのは、決済銀行、商業銀行っていうのは今あるものの交換がポイントなんです。だからこれは間違わずにやればいいんです。正確にやることがポイントで、正確、迅速に大量に処理できることがポイントなんですね。商業銀行だとか決済銀行は。ところが投資銀行って1年超えますから、種をまくんだから育てられる能力がいるんですよ。構わずそれバッと撒いたって何も育たないでしょ。ちゃんと収穫しようと思ったら上手に植えて上手に育たないと豆は取れないでしょ。この能力を持ってるのが投資銀行って言うんです。だ普通の銀行と全然違うんです。余震という言葉がありますけども、余震というのはどういうことかというと、豆をまいて育てる能力を相手先が持ってるか持ってないかを判断するのが余震なんです。ところが最近その判断がかなり甘くなってるんです。よくわかんないじゃん、なんかね、技術がわかりませんとか言って、だからみんなお金借りる方が
クレーム言うわけ、銀行の人は全然分かってくれないと。ね、じゃあ銀行はどうやって貸してるんですか、じゃあ担保で貸してます、不動産ならいくらでも貸しますとかね、そういう風になっちゃうわけよ。で、予診もですから、ポイントはまず銀行員ができなきゃダメなんです。銀行員自身が自分で経営できること、銀行員自身がものづくりできること、銀行員自身が農作物作れることがまず大事なんです。
そんなことできると思います？できるんです。そういうことを出身の人集めてくるんです。そういう仕事を過去やってた人を集めてくるのが投資銀行なんです。だからできるんです。
初めから決済業務だけやってた銀行員それは分かんないですからね。正確大量にやるのが仕事ですから、迅速に。そんな種の見方も分からない、機械の作り方も分からない、船の作り方も分からない、それは当たり前だ。そういう仕事してないんだから。投資銀行っていうのはそういう能力持った人を、そういう経験積んだ人を集めてくるんです。とびきりの経験積んだ人だから分かるんです。だから予診ができるんです。だからそもそも今の銀行は予診ができない、そういう体制になってないからなんです。で、これを集めてくるのがまず投資銀行なんです。だから業界で一番に集めるだけダメなんです。正直なところ、業界でこの人が一番詳しいって人を集めないと、じゃあなかなかうまくいかないんです、この世界は。
私も思い出しますとですね、1980年代の90年またがってアメリカの投資銀行に勤めてましたけども、やっぱりその冷戦が終わってね、一気に集まってきましたよ。投資銀行本体よりもですね、関連会社とどんどんどんどん提携していったんですよ。要するにね、例えばチェコスロバキアが、国が割れたでしょ、チェコとスロバキアに、それぞれ国開発が始まるわけですよ。チームができるわけですよ。いろんな分野の専門家が集まったチームがパッとできるわけよ。これでプロジェクトファイナンスでいろんな計画を作って、政府にどんどん計画書を出してさ、どんどんどんどん投資していくわけですよ。すごいダイナミックだったですよ。やっぱりこのですからね、人集めるというのも会社の社員で全部集めるというわけでもなくて、会社の社員で集めたのはやっぱ工銀がそうだったね。昔日本工業銀行は結構そういう銀行員としてもそういうところを勉強した銀行員を育ててましたよね。なかなか大したもんだと思いますが、まあ、そうやって集めていくんですよ。だから投資銀行といっても実際そこにいる人たちっていうのは金融の専門家だけで全然ダメで、各分野の仕事のエキスパートを呼んでいくんです。実際仕事してた人たちです。船を作ったとか畑開墾したとかいう人たち集めていく。しかも最高の人材を。だからこの銀行は頼りがいがあるんです。分かんないとき聞けばいいんです、どうしますかと。ね、みんな、ね、未経験の人が、ね、会社やるんであればどうやればいいか聞けばいいよね。分かるわけよ。だからこうやればいいんだよと、あ、こうやったら経営行き詰まり、これこうしなさいよって言うわけよ。でその通りやるとうまくいくから信頼が出てくるんですよ。でそれが結局投資を潰さないということなんです。破綻させないというのはそういうことなんです。だから国家最高の英知ということはそのことなんです。実はこの機能は日本は明治以降は国家が担っていたんですよ。渋沢栄一以来ね、国家にその機能を集めていたんです。だからこのたまりは国家に置いてあったんですよ。明治政府も戦後もそうですよ。国家に置いてあった。戦後で言えば通産省とかね、いろんなところに業界の人たちが入ってくるわけよ。役所ってのは昔はですね、役所があってその人に業界トップの企業があって下つながってて、全部通通でやってるわけですよ。だから現場の情報全部役所に入ってくるわけよ。だから現場の最高の情報全部役所に入ってて、で役所の上に自民党があって、昔の自民党はもっとまともでありましてですね、実際もう一人の議員がですね、何十年その分やってるから、役人は2年ごとに変わるでしょ。議員が一番詳しいんですよ。一番詳しくて全体の状況を見ながら調整してたんですよ。あれこそ本物の投資銀行だった。戦後の日本が上手にシステムを作ってましたよ。大したもんでね。まあ今時代が違うから同じものできないんだけども、まあとにかくね、各分野の仕事できる人を集めてくるのが第一。二つ目はですね、お金の集め方なんです。これもね、昔と今でだいぶ違いましてですね、お金もその渋沢栄一なんかの時代はですね、本当に金がないわけね。でもあれだからね、まともに言ったんですよ。彼はやっぱ一つずつやっていくんですよ。これをやって成功したら次これやって、で次にこれやって、あれは結構成功確率高いんです。この間中国やってみて、ダーッと一斉にやっちゃうとどうしても目配りができません。一つずつやって、はい、このプロジェクト成功した、じゃあ次は、はい、こっち、
これはチームを分散しないし、結局最高のチームがやっぱ最高に仕事できるんですよ、正直なこと言って。
だその方がいいかもよ、これからやるんなら、ね、一度にバーってやるとうまくいかない。だからやっぱり元気があって能力があって実績もあるところから順番に投資がスタートしていくんですよ。そこから順番にやっていくってことだろうな。
で戦後の日本なんかの場合は経営者生産方式といって最初は石炭だったんですよ。それから電力とかね、産業ごとに優先順位つけてやってったんですよ。一度にできないからね。
それからそのお金の原資なんだけども、明治の頃はやっぱ日清戦争で勝って金もらったとこから始まるんだよね。それまではフラフラなんですよ。日清戦争で勝って金もらうんですよ、中国から。あれが 元金なんですよ。だから中国今でも言うわけよ、あの時に一番憎らしかったってね。だから中国人民解放軍の恨みはそこに遡りますからね。あの時金持ってったからねだから大変なのよ。あんまり怒らすといかんよあれその時の話が出てくるからね。まあ、当時そういうもんだったんだよね。戦争で勝って財産を持っていく時代ですから、あれああいう時代だったんだよな。まあ、そこから始まるわけよ。戦後なんかですね、財政大赤字でしょ、金が全然ないわけよ、ね、財政資金使えないわけよ、明治の時もみたいにさ。それからアメリカから援助物資来るんですよ、援助資金も来るんだよ。これはですね、民生の安定にみんな使っちまいますからね、なかなかその投資に回らないわけよ。どうしたか知ってますか。裏金集めてきたんですよ、秘匿されたお金を、脱税資金とか秘匿資金を集めてきたんですよ。どうやったと思います。割引債ってのを発行するんですよ。無記名の債券発行するわけ、記名式じゃないの債券はね。でね、例えば100万円って書いたの、100万円と交換で渡すわけよ。もらった方はね、例えば渡した現金は脱税資金だからバレたら取られちゃうね。これ100万円100万円で名前書いてないから俺の金じゃないわけよ。税務署来たってこれ預かったって取っちゃうわけよ。俺の金じゃないんだから。いや知らないからなんかあるんだよ父ちゃんねとか遺産相続、そうなの、遺産相続もう誰の金だってわけね。これでしかもこれですね、割引債だから一応利子はついてるわけで、最初ね割引分で発行しますから利子に対して税金がかかるでしょ。普通の債券は2割税金だったの、利子の2割、 20%。 この割引債は利子税金が 18% なわけ。どういうことだと思います。皆さん裏金どんどん持ってきてくださいって意味ですよ。裏金は皆さんどうぞ割引債持ってきてくださいと、税金も安くしてきますよって、こういう仕組みをこうやって集めたんだから。公銀の資金とか後の長銀だとか日債銀の資金は、特に日債銀なんてのは旧朝鮮銀行の隠し金、あるいは麻薬売っ払って、当時麻薬やってましたから中国でね、あんな裏金全部集めて入れたんですよ。だから自民党の金庫になっちゃったよ、戦後ね、大騒ぎになったんですけども、それと裏金をさ入れたわけよ。だからもう金に敵も味方もないわけよ。金に敵も味方もない、そんなこと言ってる場合じゃなくて、要するに金集めて、で公銀の日本債券の原資にしたんですよ。国家ぐるみのマネーロンダリングやったんですよ。もう金ないんだもん、しょうがないじゃない。まあ、90年代になっていろいろうるさいこと言ってからできなくなっちゃったんだけどもね、まあ、それぐらいまでやったんですよ。で今考えてみると金はあるんだな、みんな預金持ってるし内部留保持ってるし、あれ無理やり取り上げようとするからみんな怒るんだね。内部留保にいけない課税しろとかさ預金前の月にしたいとか言うとさ、それはみんな怒るわね。そういうことはまずいんで、投資したくなるように持ってかないとな、投資したくなるように。ということは何としてでも最初のプロジェクトを成功させなきゃいかんのよ。ああロハスってこんなもんかと、これが21世紀の日本の街なのかっていうものをなんかね、一つね絶対成功させなきゃいけないんですよ。それ見るとみんな街入ってって、ね、ディズニーランドみたいになってて、街入ってて、あこれこうなってんだこうなってんだって、よしじゃあこれうちもやろうと、じゃあ金貸してくれと、じゃあ貸すよと、ノウハウもあると、そういうとこまでまず持ってないといけないんですよ。そうすりゃね簡単なのよ。じゃあそれで儲かんない、じゃあうちもうちの町そう切り替えてくれと、お金がいると。例えば茨城県の鹿島市、昔あそこはコンビナートがなかった、コンビナート作ったでしょ、町にですねものすごいですね保証金が下りたわけですよ。そのお金みんなですね 農家のおじさんたちもおばさんたちも預金で貯めてたわけよ。鹿島アントラーズが来てあそこ施設作ったでしょ。あの時に町おこしだってみんな金出してきたんだな、あの時な。だからやっぱりね、我が町がなんとかなる、これで蘇るとなるよね、お金が出てくるんだよだからその期待を裏切らない投資しなきゃいけないでしょ。ということは前から言ってるようにそのひな型を一回作んなきゃいかんわ。エネルギーも食料も衣食住全部新しいというひな型を山の上から海まで町や間に一つ作んなきゃいかんわ。それが見えればああこうかと分かりますから。新幹線だって試験電車が最初始めた、 新幹線ってこういうものか。嫌な話をするのは原爆ね、あんなもいたらの石ころがですね、なんで何万トンになるんだって言った人も原爆弾けんの見ればですね、おこういうエネルギーあんのかと分かるでしょ。なんか最初作んなきゃいかんのですよ。それがですね、前から言ってるトックってやつなんですよ。で、この資料のとこですね、日本版投資銀行パラダイムシフト後の日本再生投資のポイント、日本には莫大なお金が眠っている、そして人材も技術も大量に眠っている、再生の方向性は見えている、あとは人物金技術の情報を集めてプロジェクトを作り対処交渉から経営を構築していけばよい。銀行というよりもプロジェクトファイナンスのアレンジと運営会社だ、まあ、こんな感じで、だから各業界の最高の人材を、最高って意味は学歴って意味じゃなくて、その能力と指揮権においてね、その実務能力とそれから考え方において最高の人材を集めてこないと、その人材が集まらない分野は投資が始まらないということですよ。ね、そういう専門家がいないと投資できないんだから、専門家出さないと投資始まらないということなんだから、いつまでたってもその業界浮かばれないということになっちゃうわけで、日本版投資銀行に必要なこと、パラダイムシフトに対応できる人材とリーダーが揃っていること、プロジェクトマネジメントができる人材、人物金技術の情報のネットワークを構築拡大できる人材、企業に経営構築ができる人材、企業への予診管理ができる人材、そして、技術、財務、マーケティングなどの分析評価ができる人材、市場金融との橋渡しができる人材、世界各国、世界の金融との橋渡しができる人材、まあこんな感じで、しかもこの投資広げようと思うとさらに支援業務が必要で、日本再生の具体的なイメージの一般への普及、例えば昔私も NSP の総会で出したことありますが、私子供の頃見た社会科の教科書を見ると未来の日本って絵があるんですよ。私小学生の頃50年前に見た社会の教科書、未来の日本っていうね絵が描いてあった。高速道路と新幹線が走って高層ビルがあって綺麗なマリンリゾートの絵が描いてあった。ああいう絵が子供の時にみんな見てるわけ、同じ絵をね、そういう形になっていくんだよ。やっぱりね絵がいるんだ。今例えば世の中図鑑ってありますから見てごらんなさい。未来の日本なんて絵なんか一枚もないよ。理屈は書いてあるの。今どういうことかはいろいろ書いてある。でも未来の日本の絵はないぞ。私この間探したんだから、未来の日本の絵なんて一枚もないぞ。 IT がどうなるか、そういうのあるの。車がどうなるかとかね。でも社会全体が、日本全体が見渡したときどういう景色になってるかなんて言えば一枚もなかったですよね。これどうしてもいるんです。で、貯蓄と投資を推進するための教育、要するにこれからは自立が大事で、パーソナルファイナンスは給料たくさん払うことなんですよ。だから仕事をまず成功してもらって、新しい投資で成功してもらって、給料を払って、給料をもらった人が自立してもらう必要があるんですよ、はっきり言って。だからのれん分けしてもらわなきゃいけないわけよ、のれん分けよ。そのための原資を給料から貯めてもらわなきゃいけないわけ。これが 元金なんです。それが本物のプロジェクトファイナンス、パーソナルファイナンスで元金になりますから、やっぱりその貯蓄と消費のバランスを取る力と、それを教育することやって自立するまでのプロセスもちゃんとサポートがいりますよね。で、それがマイクロファイナンスなんですよ。で、最後、情報共有チーム作り、相乗効果発揮のための溜まり場の創造と運営で、今言ったことは、物理学で言ったら、基本的には量子物理学でこれやっていくことになりますから、やっぱ溜まり場がありますね。今言ったこのプロセス全部、溜まり場で運営しなきゃいけないんで、この溜まり場を作る必要がある。だから、まあ、この溜まり場に参加してれば、どこで何が起きてるかみんな分かる。どんな有料者がいるかも分かる。どんな技術もあるかも分かる。まあ、これを作んなきゃな。 前から作ろうと思ってて、前鳩山内閣の時にですね、あの政権の中枢の連中と話してやろうとなった、鳩山おじさんが全部聞き返しちゃったでしょだからやっぱり愛されちゃダメだったんだな。あれ結構話してたのよ、これやろうって話。あの時だ、4年前でしたっけ。なもう民主党なんかさ、もうど素人もいいとこだな、どうもならんよ、全部切り返しちゃってさ、これで大混乱になっちゃって、でももう今ね、政府としてなんか組織的抵抗できない状態になってるし、さあこれから民の力でやるしかないね、そう思ってるんですよ。まあそんなことを考えておりました。これが大体投資銀行のイメージというものなんですね。まあこんな感じでずっとお話ししてまいりました。さあいろいろご質問もあると思うんですが、10分15分まずご質問を受けしたいと思うんです。どんなことでも結構ですから、ご質問ありましたらどうぞ。千葉さん、なんかどうぞ。
アメリカは、
はい、
なんでお金なくなっちゃった
か。アメリカはなんでお金なくなっちゃったか、やっぱり収入以上に使っちゃったからでしょうね最大の失敗はイラク戦争でしょ。911以降のイラク・アフガン戦争が致命傷だったんじゃないですか。あれやんなきゃこんなに金な金欠にならなかったと思いますけどね。あれが致命傷だったんじゃないですか、そう思います。あれはだからね、金取れる予定だったんですよ、あれ。イラクとかアフガニスタンの資源全部手に入れて、儲かるって最初計算でやるんですよ、あれ。金の計算最初にしてましたからね。全部当てが外れたってことですよね。はい、どうぞ。
それわかりました。
はい。
じゃあ、9.11 というのは、あれはフレームワークで、基本的にアメリカは戦争をやりたいから始めた事件じゃないですか。
そうですね。おっしゃるとおりですね。だからあれはよく準備をしてやった事件で、まあ、やらせの事件でございましたね。あれ以降のアメリカはろくなことはなかったわけですよ、今日に至るまでね。でもあの前がありましてね、実は911は2001年の9月でしょ。あのね、夏7、8月の段階で、6月、7月の段階で私当時聞いてたのは、ワシントン内部のね、ホワイトハウスの中の話なんですけども、当時ブッシュ政権は IT バブル崩壊で日中もさっちもいけなくなっちゃったと、日本と同じ状況になったと明確に会議で言ってるんです、あの時ホワイトハウス内部で。だから実は IT バブル崩壊でアメリカは致命傷を負っていたんです、経済は。でそれがブッシュ政権のごく初めで2001年の、6、7月の話でした。でその後ブッシュはですね、当時はブッシュはまだまともで、貧しい人にお金を配らなきゃいけないと言い出すんです。貧しい人に、じゃないとこの不況は日本みたいに偉いことになると。そしてブッシュはもうイスラエルは嫌だと、もともとブッシュ家はユダヤ人嫌いなんだよね、あれで、アンチイスラエルで、イスラエルのですね、その当時もやっぱり中東を揉めてましたから、あれにその出兵するしない議論が当時からありました。アメリカがブッシュ全部断ってたんですよ。そして8月の長い夏休みがあって、で、あの事件が起きて、全部ひっくり返ったんです。全部ひっくり返って、戦争になっちゃって、で、戦争の陰に隠れて、どんどん金出しちゃって、防衛だとかセキュリティに一大産業生まれちゃって、まあ、今日至ってるわけで、ね。で、中東にも出てちゃったでしょ、ああやってね。だからまあ、本当は911の前に一回終わってたんだよ。ブッシュはだから分かってたんだけど、まあ周りが全部突き進んじゃって、ブッシュはああいう人だからそれ乗っかっちゃって、ズルズルズルズル上乗っかってる間にとんでもない10億人起こっちゃったってことですね。それが実態だったんじゃないですか。でその10億人連れてっちゃった張本人がチェイニーですよ、チェイニー副大統領で、あれが一番の張本人で、まあ、まだ生きてますけどね。まあすごい事件でしたね。こんな感じですね。あと何かございますか。
その第二次世界大戦の時にアメリカが勝って、はい、お金がいっぱい集まったじゃないですか、
はい、
今お金がなくなっちゃった、
はいはい、
わけですよ、
うん、
でもそのお金トータルとしてはどこかにあるわけで、うん、今どこにあるんですか。
あ、いい質問ですね。実はそのね、キャッシュのお金が移動してる範囲だったら、おっしゃった理屈でその通りなんです。こっちないからどっかにあるでしょ。ところがこの20世紀の特に金融テクノロジーが発表した以降の時代っていうのは、お金のメカニズムが変わったんです。現物のお金がどこにあるかっていう経済はほんのわずかしかないんです。今はですね、両立て経済と申しますね。お金はどうやって作るかなんです。金貨見つかれば、新しい金を掘り出せばその分通貨ができるというのは昔のお金だったんですね。今違うんですよ。例えば貸借対照表があるでしょ。こうやって資産負債資本ってありますよね。お金っていうのはある意味とその国にとっては、まあ、負債に相当するんじゃないですか。中央銀行って負債でしょ。紙幣増発ってはこういうことですよね。これは国債引き受ければできるんです。で、民間にとってみれば借金をすれば資産を増やせないので、この民間にとってみると。だからこの戦後の30年40年というのは資産負債が両立てでどんどん増えてたんです。こうやってこうやってね。それで今度民間の側から見ると、バブルの崩壊でこっちがなくなっちゃったんです。負債は残ってるそのまま、こうなっちゃった。これが全部損失なんです。全部損失なんです。デリバティブズというのは、デリバティブズというのは実はこれはね、貸借対照表の話で、貸借対照に見えないところに積むのをデリバティブズというわけです。あれはあれも一応資産と負債があるんです。デリバティブズも資産と負債があって、一応それ計上することはやればできるんです。名目元本でね、資産と負債計上できるんです。これが発行円あるんです。発行円で、リーマンショックで私のまあ昔仕事したけど勘だけども、産経円はなくなってるさ。当時6経あったんだから、あのリーマンショップのあの衝撃で多分産経円はなくなったと思うよ、半分は。だからすでに産経円は穴が開いてるんです。産経円分下の方も産経足んないんだよ。でこっちはどうなの、表出たのが2経ぐらいか、まあ3割ぐらいはもうないよな。もう返しようないじゃないですか。だから答えはお金はどこにもないんです。負債だけ世界中に残っちゃった。資産負債両立てでやるとこういうことになるんです。だから現物のお金を麻雀みたいにね、こう移動させてれば、こっちがない分あっちが積んだわけ。今こういうことだから、全世界どこ見ても金がないはずです。唯一この負債がないのが日本だよ。でも日本もいよいよ貯蓄率マイナスになっちゃったでしょ。個人の家計もこのままいったら日本の家計は資産と負債の両立てになっちゃうから、急がないといかないよ。政府潰すなの、全部総裁しないと、全部総裁しないとダメで、早く所得増やさないと潰れちまうから、ちょっと日本急がないといけないですよ。まあそういうことなんです。これはね、どうやって生まれたかというとですね、これは意識革命が起きたんです。これをやるときに、借金は悪ではないという考え方が80年代に急激に出てくるんです。普通はアメリカもそうなんですけど、借金することは悪いこと、恥ずかしいことっていうイメージは昔からあったんですね。で、このイメージは取り去ったんです。借金は賢くしろって言うんですよ。賢明、賢く借金しろってわけよ。これが殺し文句でありましてね、賢く借金すると投資ができるから商売大きくできるし、もっと儲かるぞって言うんですよ。金利も払えるし、全てがうまくいくってわけですよ。殺し文句あったんですよ。賢く借金をするとうまくいくってわけよ、ね、日本でバブル崩壊の時もあったでしょ。不動産もね、賢く借金してマンション経営やりなさいとかさ、いや同じことアメリカもあったの。80年代の前半ですよこれ。それでどんどん伸びちゃった。まあ、だからもう30年ぐらい前からなんか考えたらおかしかったね、正直言ってね。やっぱり借金なんか多いと大変だわな。結局ね、金融業者にみんな取られちゃうだけだもんね。で、金融業者取ったものさ処分できないから、結局みんな潰れちゃうだけだもんな。まあそういうことが分かりますわね。
先生、はい、今日のお話の中で 政府の債権の債務を早く処理してもらう私もそう思いますし、そうした方が、まあ、いずれにしてもあのしなくても金利上がると思いますけど、うん、早く処理した方がその金利が上がる衝撃度は少ないと。
そうです、
いうことですよね。
そうなんです。金利は本当怖くて、例えば安倍氏がもうね嫌になって辞めちゃったと、麻生氏じゃ続かないでしょ。下手すると半月ごとに総理大臣に変わるかもしれないよ。2週間ごとに下手すると。今の自民党なんか見てたら、そうしたら金利は上がるぞ。もう全部さ、うまくいかない。全部問題は前に飛ばしただけだから。今の安倍内閣ってのは今国会で決着つけなきゃいけないものたくさんあるけど、決着つかないじゃない、こんなもの。例えば法人税減税、一つ減税するだと全部増税でしょ。誰も根回ししてないじゃないですか、こんな増税の根回し。 TPP だって佐賀の乱が起きちゃったよね。あれ TPP やったもんで佐賀の農協のドンが起こっちゃって、佐賀県知事選挙で自民党中央が推した候補ではない、地元が推した候補を強力に推進して、なんか選挙で勝ちそうじゃない、それ。自民党連中が何もあれフォローしないからですよ。それから今度軽減税率、公明党が約束して選挙で勝ったでしょ。やんなきゃいけないじゃない。財務省前からできないって言ってるんじゃないですかね。消費増税アメリカの人から飛ばしちゃったでしょ。だからもう財務省は脳震盪状態じゃないですか、もう今。なんであんな消費税なんか決まったのって聞いたんですね。よくまあ財務省 OK したねと。いや、それは財務省脳震盪だからよく分かんなかったんだって言ってましたよ。だから財務省の主税局長は本当脳震盪状態ですよ。だから去年の11月ぐらいはもう、安倍なんか全部俺の思う通りって豪語してた人が、総選挙終わったら脳震盪状態で、どうしていいか分かんないんですって、もう。だからついに去年の末は財務省が万歳したんですよ。唯一財務省ぐらいしかまともに動いてないからね、今の役所でね。あとはみんな理系屋だからね。あとの各省全部理系屋だからさ。唯一まともに動いてたのは財務省で、また自民党の中もぐずぐずだから、組める派閥がないんですよ、財務省も。昔の公使会だとかさ、ね。昔組める派閥があって、その派閥ごと口説いてさ、自民党内工作したわけ。でも自民党内も砂のようだから、バラバラだから、誰も組めないんですよ、財務省も。政治の影響力ゼロでしょ。麻生大臣はあんな感じでさ、黙って座ったら自分が次総理大臣になると思うから一切仕事しないでしょ、あれ。いやー、ああいうの一番危ないよ、あれ。だから今年金利は注意でがいいと思いますね。
特にその統一地方選挙が4月、それ以降がいろいろ動きが出てくる可能性ありますね。
統一地方選挙は非常に厳しくなるんじゃないの、あれ経済が重点だからね。そうすると夏に総裁選挙でしょ。なんか自民党の乱がありそうだよね。やっぱりだから自民党の中だけでやったって答え出ないんだけど、問題は金利ですよ。あの政治の混乱で金利上がると一大事ですから、まあ、そこはねえどうなりますかね。まあそれも大事ですね。はい、はい、どうぞ。
ちょっと違った視点なんですが、はい、いわゆるその、まあ、短期的中期的な課題として、我が国だけじゃなくても地球規模でこう格差の是正っていうか、
はいはい、
それ、どこかで解決しなきゃと思うんですが、はいはい、今回のその投資銀行の話に、何かその課題解決にこう、踏み込める。
ああ、これはですね、私の難しくないと思ってるんですよ。まさに戦前から戦後はそうだったんです。戦前は極端な貧富の格差だったでしょ。あの貧富の格差の是正は実はどこで済んだかっていうのは戦争で済んだんです、あれ。戦争で、結局兵隊に入ると実力主義だったでしょ。だから昔の貴族だとか、偉いさんの息子だって全然ダメだったんですね。だから実力のほどが全部見えちゃったってこと。二つ目は金持ちが財産を失ったんですよ。で、戦後、やっぱり、急激に貧富の格差が是正されたんです。新しい時代は、結局実力ある人が作ってきましたから、で、彼らが自分さえ良ければではなくて、国全体の所得を上げるという道を考えたから、あえて貧富の格差がどんどん是正されたんです。今回も同じ言い方ができると思います。上に立つ人が貧富の格差があればいいと思うと、今回の GPIF の総裁、給料6割アップだって。アベノミクスの恩恵一番受けてるのが GPIF の総裁で、給料6割アップだって。だそういうことしちゃうわけね。変な人が上リーダー来ると。そうでなければ、下に厚く給料変えてきますから、大丈夫だと思いますよ。今がいいチャンスだと思います。はい、どうぞ。
政
いや、潰れちゃったらじゃない、潰せたら言ってない、潰れちまったらじゃねえ。
じゃあまあこうなんか具体的な手法を使ってやるっていうよりは、まあもうこう眺めていれば、ああ沈没したくなみたいな。
大事なこと大事なこと。それはね、今までですね、日本は20年間この政府直そうと本当にみんな頑張ったんですよ。もうね、自民党が政権を失って、日本新党でしたっけ、出た時からね、改革という言葉を20年使ったですよ。企業だってここに来るまでね、もうね、天文学的な時間の会議を行ってですね、あらゆるルールを変えてですね、あらゆることやったんですよ。20年間もうね、与野党ともに地方も民間も何とかしようとね、当時の人たちはいろいろ考えてやった。それで今があるわけだからね、これ以上やることがない。これでダメならもうダメなのよ。だってね、町委員会も撒いたんですよ、地域振興券とか言ってさ、みんな貯蓄に回っちゃってさ。まあそれやったよ、何でもかんでもさ、新幹線も作るしね、長野新幹線だったらオリンピック合わせて作ったでしょ。もうね、利益誘導バリバリやったのよ、何でも。それでがダメなのが今の政府なのよ。だから今さら改革も何もないんだよね。それがこの20年を踏まえたね、本音なんですよ。ええ、そう思います。はい、
こう、もう一つ、そうなった時に、こう、投資システムをこうどういうふうに作っていったらいいかなっていうのが、こう、僕は僕でなんか勝手に、もうなんか国ができましたって、こう、勝手に思って、なんかあちこちでやっちゃえばいいかなっていうふうに、こう、まあ思ってるんですけど、とは言ったって、まあ、こう、引き継ぐものは引き継いでいかないと、まあ、わざわざ失敗を繰り返す必要もないし、どう作っていったらいいかな。
いや、国を作るでいいんですよ。俺はこんな会社がいい、俺はこんな地域がいい、俺はこんな国がいいって言ってたら出てこないと、そもそもエンジンがかからない。やってるうちに、ここはこう直したほうがやらしたほうがいいって直す話が出てくるから、はい、エンジンがおっしゃったところがいるんです。俺が新しい国を作ると、俺が新しいものを作る、このエンジンがまずいるんです。それが今一番ないんですよ、エンジンがね。直すのは、ね、難しくないんですよ、合わすのはね。ですからまあそこのところがね、若い方のエネルギーと組み合わせるとうまくいくと思うんですよ、ね、そんな感じがしてます。そう、そのエンジンがない、どうぞ、はい、
今の話に続きですけども、はい、私はあの名人の生まれの方に果たしたいにいくつかお言葉をいただいた方に、
はい、
世の中アキミクラが多いから気をつけろと、ね、でもう一つは、はい、違う方は最後は力のあるやつが残るんだと、
うん、
いうことをね、
はいはい、
で先生の話に聞いて、うん、力のあるやつと、
うん、
いうことは何だろうと、
うん、
やはり最終的には志を持っている人間かな、一番大切かな、
まあ、うん、志がないと力が出ないな。
そうですね、うん、その志はちゃんとどこから生まれるのかと、うん、やっぱ生い立ちだと僕は思うんですけど、うんうん、皆さんの育ちの部分が根っこにどんな根っこがあるのか、そこを先生がねどううまく、まあ、人間教育ですよね、人間力を作るということはできないから、お金も何も使う、あの作れないと、うん、まずは自分の力を作るということが、うん、一番大切かなと思うんですけどね。
はい、だから教育は大事ですよ、
ね、
まあとにかく縁があってね、今生きてるわけですから、今いる人たちがやっぱりね、それぞれの皆さん強み弱みあるけども、まあそれでチームを作っていくわけですよ。これがそれすれすり合うも多少年ってことでございまして、でそこがスタートですから、まあそれであとは教育を深めていってより良くしていくってことでしょうね。だからやっぱ最初はなかなか大変なんだけどね。
今テレビ吉田松陰がね、大人物を作られたということを今、はいはい、やっとそこへ目が向いてきたと、いうところじゃないかと思うんですけど、
まああれ首相のお声掛かりじゃないな、
半分はそうですけど、まああの半分の打ち返してね、
あれだけどね、あれあんなもの吉田松陰が言い出しちゃったらさ、みんな歯向かっちゃったら困っちゃうんじゃないか、まあいいか、最後首切っちゃうからいいのか、それ結論か安倍氏は。いや、それは冗談ですけども。
もう少し素直に取り組んだ方が
大切なんですよ。いや、それ
はもちろん。大事で、日本のところですか。
そう。まあ、だから教育は大事だ。それはもう言うまでもない。で、教育はしかしね、結構進んでると思いますよ、日本人は。この20年ね。これだけ悩み多き日本の中で、結構多くの人たちはいろんな私の塾にも行くし、 それぞれ皆さん勉強もやってきてると思いますよ。
でも最終的には決断と勇気をなきゃいけないと思うんです
か。あ、それはその時が来ればできると思う。
それが大切かなと思うんですけ
ど。そうそう、だからそれはね、やっぱその時がいるんですよ、
うん、時
がね、
はい、
時が来た時にそれは出てきますよ、はい、その時っていうのがね、うん、難しくてね、うん、人によってまた違うんですよ、はい、だから一度にっていうわけでもないから、うん、だから時はね必ず来ますから、その時に何ができるかではないですか。な、普段だからそういう意味で勉強、計算を積むことが大事だと思います。
いや、これで学んだことは時間かけると、もっと投資金額にもなりませんけど、うん、もっと膨らむと。
そうですね。
そういうところでしょうか。
そうですね。そんな気がしますね。はい。はい、はい、どうぞ。
その時のことなんですけれども、
はい、
なんていうんですか、NSP、投資銀行のですね、
ええ、
大事物会社になりたいなと思って
る。いや、小川さんにやってもらおうと思ってるんだけど、今の実務は小川さんがこの実務をやれるけどと思ってまして、なんか誤解をしてんじゃないですかね。いや、まずあなたはやんなよ。いや、だからなんかみんなでやんだけど、小川さんがまずさやんないとダメでしょね。あのお客じゃないんだから、あなた客じゃないんだからね、ちょっと考えてくださいね、はい。まあ、とにかくみんなで作っていけばね、こういうのもね、要するにね、今ほら自民党に陳情しなんかで一つもいかないでしょ。だからこういうのは見てるとタイミングが必ずある、今だって時が、今だって時に出てくとパッとできるんですよ。これは空足是式でエネルギー高めって言うんですけど、最後のポンという瞬間はどっかでポンと来ますから、その時なんですよ。だから焦ってもしょうがないし、でも準備してないと間に合わないし、そういうもんですから、まあ、小川さんも心配ないですよ。このあたりがやっぱりね、そのほんの量子物理学が頭に入ってるかどうかのポイントなんですよ。ここをね、そのなんて言いますかね、ニュートン物理学でいくとね、組織作って会食決めて人を集めて会議やって、何回会議やって何回講座受けましたか、これから始めるでしょ。最後一つだけ整わないのがあるんですよ、やる気。義務で勉強して眠を直せられるんだけど、最後やる気が出てこないから、嫌となった時に動かないのよ、これが。だから結局全部無駄になっちゃうのよ。もうね、荒くずりいいからね、パッと火がつかなきゃダメなんだよ。だからそのこの NSP は組織の運営の仕方が違うんですよ。本当に再生やろうと思ったらね、イノベーションやるとかパラダイムシフトやるときはね、下からなんか作ったら絶対できませんから。最初にイメージがパンと浮かれて、ひな形ができて、それから起きていくんだから、やり方は量子物理学なんですよ。だから普通の NPO とはやり方違うでしょ。じゃないか絶対できないんですよね、だから皆さんもとにかくたまり場から始めないと。細かいこと言い出したら最後はやる気が出なくてダメなんですよね、はい。さあ、じゃあちょっとここでもうあとですね30分ほどになりましたけども、今日の振り返りを皆さんしていただきたいんですね。5、6人ですかね、山中さんチーム作ってもらいますから、チームで、まあ、ご感想を述べ合って、まあね、今結論出すという意味じゃないですね、ご感想を述べ合って、まあこれからどうしよう、こういうこと感じました、あるいはこういうふうに思いました、どうしたいと思います、まあ、その辺お互いにねざっくばらんに言い合っていただければと思いますが、その時間でね思って、まあ、今日終わりにしたいと思うんで、30分くらい時間ありますんで、ちょっとじゃあ、はい。